青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き鳳凰数珠占いの暮れの鳥さんをゲストにお送りいたします。暮れの鳥さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回はね、暮れの鳥さんのこうパーソナリティ、こう占いに出会ってからのお話をいろいろお伺いしたんですけれども、はい、その中で最後にね、今感謝できなくても少し感謝をすればこう運がつながっていくよみたいなお話をいただいたんですけれども、はい、そもそも開運するとか、うん、今開運王子というふうな暮れの鳥さんに、
ね、開運王子と名乗っておりますのでね、う
ん、開運行動ってどんなことだと思われますか？
そうですね、開運行動って、まあ、これは僕の意見になっちゃうんですけども、はい、要はいいこと、楽しいことに気づける自分のそういう状態に持っていく行動を開運行動っていうふうに僕は思ってるんです。例えば験担ぎってよく言うじゃないですか、はい、あの野球選手がカレーばっかり食べるとか、うん、でもそれってあの要するに自分のマインドをこれでいけるんだっていうその安定させる、
はあ、なるほど、ちょっと心の拠り所みたいになることも一つのことなんですね、
は
い、
だから人間の心ってその猿みたいなものでなんか幸せな状態って続かんですよね、うん、なんかすごい美味しいもの食べてハッピーだったはずなんだけど、ふとその瞬間にしまった、締め切り忘れてたわみたいにこうアップダウンするもの、うんうん、そのブレ幅をなるべく良い方で固定させるために開運行動ってものがあるのかなみたいな。
それいいですね。それがこうできるようになったりすれば、
ね、なかなかいきなりそんなの難しいよとか、うん、その座禅のプロじゃないと無理じゃないのそんなのとか、うんうん、マインドフルネスやんなきゃとか、ね、なんかあんまり難しく言うと皆さんハードル高くなると思うんですけど、まあ、野球選手が勝負の前にカレーを食うみたいな感じで、これやってるだから大丈夫みたいな、その
お守り的な、
そうです、お守りいいですね、
うんうんうん、感じが開運行動、そして楽しめてやれたらすごいいいですね。
そうなんですよ。
でカレーだって美味しいし、
美味しいし、
う
ん、
これ食べたから頑張れるぞみたいな、
頑張れるぞっていうね。
なるほど。
一つはまあそんなのもあるんですけど、はい、ただね、開運行動ってなんか僕の中にオカルトが大好きな部分もいて、目に見えない存在って絶対いるよなみたいな。
私もそう思うんですけど、東洋医学は絶対そうですもんね。目に見えない気とかっていうことってですから、それって見えないから、うん、
はい、
私も本も何冊も作ってるんですけど、
でしたね、あの桜井先生の本とか、
そうですね、はい、なので気って見えないですもんね。
そう、そうだそうだ、その気ですよね、
うん、
運気って気ですもんね。
元気の気、
元気もそうだ、
だからやる気、本当全部気がつくじゃんって、こう気がつくとか気を配るって、はい、それって見えないけど必ずこんなに言葉にあるんだからっていうところでやると、はい、今暮れの鳥さんがおっしゃった目に見えないものって絶対あるんだなって思うので、あると考えたところであ
ると考えたところで
ところで、はい、
はい、うん、その目に見えないものをなんか借りる、うん、まあそれが開運行動なのかなみたいな。よく占い師で今年は東の方角がねいい方角なんだよ、だから旅行するんだったらなるべく東行きなとか言う人いると思うんです、
はい、
僕も言うんですけども、
はい、
うん、そういうなんかもちろん目に見えない東がいいって言ったって、そこに別に観音さんがおるわけでもない、何があるわけでもないけど、なんか計算上そうなってる、そのなんか目に見えないものをこう読み解いて力を貸していただいて、で結局さっきの話につながるんだけど、お守りっていう、
確かになんかそのやっぱり東に行くにはそれなりのでもその考え方があって東って言うんですよね。
一応ね、暦だとかなんか古くから伝わってる、うん、あの陰陽五行説っていうね、はい、あの漢方とかでも使う、東洋医学でも使う、その考えに基づいてね出していくんですけれども、うんうん、
あの旅行とか行く時のこう行動の、
はい、あとタイミング、今月が木の星が来るからこうだよああだよとか、イライラするとしたら今月来てる星のせいだねとか、うん、五行説っていうので季節の巡りだとかとともにこう人は変わるものだってね、うん、占いでよく言うんですけど、
はい、東に行く自分っていうのもすごくいいですもんね、行動するっていうことだから。だから開運行動っていうこと、うん、だって自分が良くなりたいと思う気持ちで行くわけですもんね。
そうですね、本当ですね。
だからそれが開運行動ってことか、読み解くと、
はい、
そして明日から頑張ろうって思うお守り、
お守り、そうです、お守りですね。
それをいっぱいその暮れの鳥さんがこう教えてくれるっていうことですよね。
まあ占い師なので本当そういうのよく聞かれるんです、うん、私何色の服着たら運気上がるかなとか、うんうん、今度デートなんですけど何しましょうとか聞かれるんですけど、うんうん、あのそういう時はその人に ぴったり合う幸運行動とかをね、生年月日で探してあげるっていうのが占い師なんですけども、
幸運行動、その色とかもあるんですね。
カラーはねかなり影響するみたいで。
へえ、それはそのもう生年月日とかから出てくるんですか？
そうなんです。そこがね、きっちりとこの人には五行っていう5個のエネルギーの中で、そうだな、白を表す金の星が足りないから、じゃあこの人勝負の時は白を勝負服として着てたらいいよとかね。
ああ、それ五行の中から、木火土金水の五行の中から出てきて、その自分の中で足りない運気とか、
はい、
あ、じゃあ過剰な運気も逆にあるってことなんですか？
過剰なものもあるんです。生年月日とか名前ですでにそれが出てくるんですよ。その過剰なものはやっぱりちょっと暴走しちゃったりとか、意識してなくても勝手に動いちゃうエネルギーだから、ちょっと眠っていただくためにエネルギー弱めるっていうのが良かったりとかね。
そしたらそのリスナーの方、その木火土金水っていうのはまあ5行で、
5行、
木と火とかっていう自然の中のものですけど、分かりやすいとあれですか、例えば火っていうのがすごく自分の体、
はい、
名前とかにあったらちょっと活化しやすいとかっていうことなんですか？
はい、正解です。
あ、そうか、じゃあちょっと抑えましょうみたいな。
活化しやすいのは逆に言うと、まあ持って生まれた性分だよね。だからあなたらしさでもあるんだけど、それのために苦労もするから、活化しやすい自分が出てきたら、あ、そうか、これを直すためにこの世で生を受けたんだなって思ってねみたいな。
じゃあ火を抑えるための何かをするようなことをするのが確かに一つの開運ってことですよね。より自分を良くするための。
そうです。
なるほど。
魂っていうものがあるとして、占いって考えるんで、
はい、
その魂のエネルギーのバランスを見て整えてあげるっていうのが開運になるよっていう考えも占いでは言います。
やっぱりそのバランスを整えるっていうことが、やっぱり中庸でいるっていうことが本当に開運につながるんですね。やっぱり
そうです。東洋の占いと東洋医学ってやっぱ結構密接みたいでね、
うんうんうん、
新旧の先生が四柱推命っていうこの中国生まれの占いを、
はい、
五行説の占いを実際なさってたりとか、
つながってるんですね。
それを見て進級される方もいらっしゃるぐらいなんでね、僕の知ってる先生ではですけど。
そうなんですね、
はい、
だからクレノトリさんも自分のお名前に何かそういう足りないものとかそういうことがあってつけられたりとかしてるってことなんですよね。
これ聞いてくださってて、しかも占い師の方はクレノトリってこれ金の星ばっかりやん、こいつ金足らんなって見抜かれてると思うんです。
見抜かれちゃう感じ、
はい、見抜かれるレベルでバリバリ分かりやすくつけちゃったんですけども。
え、あ、クレノトリっていうのは自分面白いから聞いてもいいですか？
あ、もちろんもちろん、
うんうん、どういった感じでつけられたんですか？
これね、僕の生年月日すべて出して全く足りない星っていうのがあるんですけど、それが五行で言うと金っていうやつなんですね、
はい、
金曜日の金、
うん、
でその金の属性を補うためにその名前なんですけど、この鳥、クレノトリの鳥っていうのが十二支の鳥なんですけど、
はい、
十二支って実は方角があるんですよ。
あ、方角がね、牛虎でもある
って。そうなんです、ね、うんうん、そうなんです。牛が北で、馬が南でとか、
はい、
でこの鳥って西の方角なんですね、
はい、
でその西っていうのが五行説っていうのによると金のエネルギー、
金のエネルギーがあ
るから、僕の足りへんやつなんでちょっとつけたろかみたいな。
え、そしたら自分のペンネームとか、
はいはい、
例えば呼び名とか足りないのを探してちょっと足したいっていうの、すごい開運行動ですね。
そうなんです。お名前の画数で吉とか凶とかっていうので傷ついてる方多いと思うからあえて言っときますけど、
はい、
あんまり画数がいいとか悪いとかどうでもいいんです実は。
うーん、
その名前の漢字の、例えば青柳さんだったら、
はい、
青に柳じゃないですか、うんうん、これどっちも五行の木、木星なんですね。木曜日の木、
木、はい、伸びる感じのですよね。うん、よく言えば、うん、
そういう五行に直してちゃんと読まなきゃ意味がなくて、う
ん、でも今クレノトリさんは青柳っていうのがすぐ木って分かったのは、
はい、
青柳のあなんですか、違うんですか？
青柳さんの青が、うん、五行で言うと木曜、木の五行の色なんですね。
あ、色なんだ。
色と、あと、うん、柳、青柳さんのヤギって、うん、柳ですよね、
はい、
木偏だから木の五行みたいに、
うん、あ、なるほど、
字の意味で占いをするんです、うん、実は。
へ、
もちろん音でもやりますけどね、もちろん、
ね、でも皆さんも知りたいと思いますね、そしたらね。
まあね、聞いてくださったらいつでも占いをしますけれどもね、もちろん。
確かにクレノトリさんね、鑑定受け付けておりますもんね。
あ、もちろん受け付けてますから。
え、そうか、木ってことなんでて、あ、ちょっと木が多いみたいな。
パワー、だから生年月日でもし木が弱かったら最高だし、
うん、あ、そっか、そことのバランスなんですね。
そうなんです。
そっか、
生年月日で足りないものを名前で補えばバランスが取れるし、うん、もうすでに持ってるものを名前でつけたら、まあ、こうらしく強く生きる名前になるし、
そっか、そこで色も来て自分のラッキーカラー、例えば勝負だったらこれとか、うんうん、疲れた時はこれをやるといいですよっていう、もう本当にパーソナルで出てくるってことなんですね。
そうなんです、そうなんです。あなただけの贈り物がそこに出てるんですよ。
名前と生年月日と、それね、最初からもらったものっていう風にね、あの1回目でも ね
ちょっと、はい、
お話しさせていただいたけれども、そしたらこの今あの全体に今お名前じゃなくて、はい、クレノトリさんがもう自分的にこう開運行動でなんか簡単にできる、なんかこれやると案外ふっと簡単にできるよみたいなことってあるんですか？
いっぱいあるんですけどとっておきのじゃあ一つにしようかな。
ぜひもうすぐできる、誰でも。
それはズバリですね、美しい物語とか詩を読んで涙を流すことなんです。
涙を流す、
はい、
それはできますね。映画とかでもいいし、
映画でもいい、あのね、要は感動するっていうか、あの悲しい詩でも悲しい物語でも感動する物語でも特に問わないんですけど、心が動く、揺さぶられるって、それだけでね、ものすごい開運効果があるんです。
そうなんですね。あ、じゃあ嫌なことがあってわーってこう涙を流すことも一つは開運行動になる、
ある種クラーってなって高ぶったらば、あの必ずね、陽極まれば陰に転ずるとか、陰極まれば陽に転ずるって言って、涙が出るぐらい感情が高ぶると転じ始めるんですね。
なるほど。
昇って沈まない太陽はない、
うん、
あるいは沈んで昇ってこない太陽はないみたいに、何かを極めさせるんです。感極まってってよく言うじゃないですか。
本当に感極まってって言いますもんね、うん、
極めちゃうんです。
なるほど。
そうすることでその感情から一歩こう引けるようになったり、あるいはその感動できるものを見て涙することでも、ある種なんて言うんだろう、自分自身のエネルギーをこう高めて極めてグッとこう流れを変えるみたいな動きになったり、また涙でコルチゾールが出てストレスが出ていくとか、なんとか、まあ本当か知らないですけど、うん、そういう説もあるじゃないですか、
物理的にね、
はい、
うんうん、そっか。じゃあ本当にその嫌なことがもしもあって泣いちゃったとしても、はい、大きなその極めるってことだし、
だし
普通にそういう感情じゃなくても、はい、何かいいものを見たり感動するものを見て涙を流すっていうのは、うん、そのね、あのデトックスになるっていうことになる。
あとその感動できるものを見て心が動かされることで気づき力は上がるんですよね。あのね、僕は最後だと分かっていたならっていうタイトルのアメリカのね、女性の書いた詩が大好きなんですけど。
詩なんですね。
詩なんです、
はい、
10歳のぐらいの息子さんを亡くされたお母様が書かれた詩なんですけど、
はい、
あなたとの時間が最後だって分かってたら、あんなきついこと言わなかったのにとか、
後悔とかも少しある、
後悔とか、うんうんうん、ちょっとこう悲しいトーンの詩なんですけど、
はい、
あの911のテロってアメリカであったじゃないですか。
はい、
あれの直後にこうアメリカでものすごく広がって読まれたみたいなんですけど、
その時に感情移入して涙出そうな詩ですね、
うん、そうなんです。で、まあそれを読んで、まあ、涙するとか、まあ、辛い時とかしんどい時よくそれするんですけど、
うん、
そうすると、あ、でもそうだわ、人生って一度きりだし、例えば辛いことがあったり嫌いな人と会っちゃっても、その人とだって次があると思うから、あ、しんどいと思うけど最後かもしれないよね、みたいな観点でこう見れたら、
気づきが、
そうです、気づきがあると、例えばイライラじゃなくて、最後かもしれないなら優しくしとこうかみたいな、
うん、そうですよね。そういう経験された方もいて、この方だって最後だと思わなかったから怒っちゃったりしたけど、うん、実は最後だった、だから最後っていつ来るかわからないみたいなことを自分にしたら、少しイライラしてたあいつももう仕方ないなみたいな
そうなんです、そうなんです、
みたいなことに思えるってこともありますもんね、
は
い。
まあ、僕の涙ポイントはその詩ではあって、だから僕にはすごい効くんですけど、うん、最後かもしれないって思って接するっていうのが、
うん、
けど皆さん違うんですよ。これ人の性格や運命ごとに何に感動するかって違うから。
そっか、
何でもいいけど涙を流せるぐらい揺さぶられる考え方っていうのに触れた時に、
はあ、あのスポーツとか見て例えば感動して涙っていうのは、うん、そういうのがあっていて、でも一つ涙を流すっていうことになるってことですね。
僕残念ながらスポーツ選手のストーリーで涙を流したことがないから、
うんうん、
苦労した人が勝利するストーリーはあんまり僕には刺さらないみたいなん
だ
けど、
だからもう本当にその人それぞれの涙を見つけましょうっていうことですよね、
うん、そう、その通りで、何に感動しているのかちょっと冷静に分析すると、その人に合った開運の考え方とかもこう自然と湧いてくるから、
エンタメ見てるだけじゃなくてちょっとそういう視点で見たら面白いですね。これだと必ず感動するのっていうのが自分の開運ポイントね、
開運にもなるっていうね。
でも心を動かして、で 今すごい嫌な部分があって泣いた時もその極まるって考えたら、うんうんうん、あ今これってもしかしたら開運行動かもと思ったらちょっと元気になれますね。
そうですね。だからね辛い方はね泣いたりとかわーってわめく瞬間も許してあげてほしいんですよね、うん、まあそれ迷惑かけちゃいけないっていうのは最低限はあるかもだけど別に人を見てなかったら泣いていいじゃんみたいな。
そっか。だから泣くことを我慢したり強がったりしちゃダメなんですね、
うん、親しい人の前では見せた方がいいよっていうね。そうすると極まらない
くすぶってるっていう感じなイメージってことですよね。
その通りなんですよ。
そっか。
なんか嫌なことがあったり、まあ、嬉しいことがある時でもねわーっとこうその出しちゃうというか、うんうんうん、こう極めてしまうことで特に嫌なことがあった時なんかは転じていくっていうのは必ずある。次のステージに行けるっていうか
子供もわーっと泣いたらこうパッとね笑ったりとかしてそういうね本当にナチュラルですけど、うん、大人になるとなんとなく今ちょっともう少しこうクールな感じでね泣かない自分みたいなのを作ってしまいますけど。
そう教えられて育ちましたよね多分僕たちの40とか30代とか、うん、まあ50代の方も
泣いちゃダメってね、うんうん、泣くなんてっていうのは言った昭和時代ですもんね。
そうです。昭和の人なので僕も、
うんうんうん、そっか。じゃあまあ泣くっていうねその人なりの泣くでご自身のデトックスと開運行動をやってみましょうということですね、
はい、そうですね。
ありがとうございました。で次回は、はい、このリスナーさんも皆さんね運気を上げる暮らしとかインテリアとかもうクレノトリさん風水のねお話もできるので、ぜひ次回またそのお話聞かせてください。
もちろんです。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
そして開運王子こと占い師のクレノトリでした。
クレノトリさんありがとうございました。
皆さんもありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。